どうも、元生グラジオでございます。
はい、どうもよろしくお願いします。
どうも、どうもどうもどうもどうもどうも。
はいはいはいはい
はいはい。いやー、もういつものもう枕言葉ですが、
はい、
飽きましたね。
あ、いいだね。
今回も飽きましたね。
いや、どのくらいぶりでしたっけ。
今確認しましたところ、
はい、
1年4ヶ月前ということで、その時
1年経っちゃうんだもんな。
そうですね、その時の話題が、
はい、
あのプレステに新しいゲームプランができるよっていう、
ああ、
はい、話題でしたね。
はいはいはい
はい、
なんかやりましたね。
やりましたね。
おお、忘れちゃった。
もうそれから1年4ヶ月経ちまして、
うんうん、
私もまあプレステ5を買いまして、まあ、そのプランに入ったわけですが、
はい、
何も思うことなく1年4ヶ月が経過しまして、はい、その間に、ね、コロナもちょっとあの扱いが変わりまして、
うん、
世間的にもちょっと流れが変わってきた。
そっかそっか、1年経ちはそうですもんね。
そうですね、去年はまあバリバリの、
ね、バリバリでしたね、
限界体制でしたけど。
そうですね、
はい、2023年の夏は、まあ、それぞれの自己判断にお任せするよって。
ん、ああ、そうなんでしたっけか。
そうですね、
そっかそっか、
うん、まあ、一応あのインフルエンザとかそういう扱いみたいな扱いみたいになってるんですけど、
うん、
まあ、けどなんだかんだでかかるとね、あの感染力は強いですから。
まあそうですね、
うん、お医者さんとか病院の方も大変みたいですからね。まだまだ各人気をつけないと、
うん、そうですね、
うん、いけないところではあるんですが、
はいはい、
と
そんな中、
そんな中ですね、
うん、
あの今話題からちょっと過ぎましたけど
いやでも絶賛なんじゃないですか多分。
今まだ絶賛ですかね。
多分あのほら、あえて情報を出してないから、みんなこう、自粛してるんじゃないですかね、話題を。
そっか。
多分じゃないですかね。
そうですね、それこそ、ね、私もツイッターとかやってたんで知りましたけど、
うん。
ツイッターとかネットあんまり見ない人は、どこで知るんだろうなっていう。
いや、ほんとね、今回すごい厳重でしたよね。ね、
そうでしたね。
うん。
とある映画をね、私たち二人別々ですけども、
は
い、
うんうん。
まあ、見てきたということで、
はい、
今日はあの、
はい、
宮崎駿監督の最新作、は
い、最新作、
君たちはどう生きるかを見てきましたと、
うん、はいはい、
ということで今日はね、ちょっとその映画について二人でああだこうだ話してみたいなと思いますので、うん、まあ今日は30分くらいかな、お付き合いいただければなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、そこでですね、まあ、はい、まずはまあね、このポッドキャストでこのタイトルで再生してくれたということは、
うん、
この宮崎駿監督の新しい作品、あの君たちはどう生きるかをもうご存知だからこそ聞いてるとは思うんですけど、
うんうん、
もしまだその君たちはどう生きるかっていう映画を存在を知りませんとか、まだ映画見てませんっていう方は、ぜひ、ここでですね、うん、視聴やめていただいて、はい、あの、加工会を、ぜひ、お聞きください。
あ、ね、あ、嬉しい。
はい。ぜひね、あの、あ、元長く新しく、更新されたと、その気持ちはね、
うん、
持っといてください。もうすぐまた、別の回、撮ろうと、予定はしていますから。う
ん、はいはいはい。
まあ1年4ヶ月前も予定はしてたんですけどね。
うんうん。
すぐ撮ろうとね。まあコロナだしね。はい、しょうがないね、これはね。はい。はい。
もしくは、ネタバレでも OK っていう人ね。
あ、そうですね。全然気にしない人。気にしないっていう方は、ぜひ、あの、うん、聞いていただければなと思います、うん。
よろしくお願いします。
はい。では、まず早速ですね、君たちはどう生きるか、 宮崎駿監督の作品なんですけども、
うん、
ちょっとね、先に、
はい、
この作品についての評価、簡単な評価を、
それぞれ、
うん、しちゃってから、本題に入ろうかなと思います。
多分ね、
まあ、ぐーたら先生もね、この作品見たので、
はいはい。
他の人ってどう評価するんだろうなって気になりませんでした？
僕、今回ね、あえて何にも誰の評価も見なかったですね。
あ、映画見終わった後も。
見終わった後も。
あ、なるほどね。
うん。あえて見なかったですね。はい。なんか賛否両論っていうのは聞いてるんですけど。
う
ん、
そうそうそう。評価がね、はい、まあどうやら割れてると。
うん。
いうことで、これみんなどういう評価したんだろうなって多分気になる方いらっしゃると思うので。
うん。
そういう方向けにも先に私たちの評価をお話ししてから。
はいはい。
なぜそういう評価になったのかってとこも話していきたいなと思うんですけども。
うん、ちなみに僕もあれですから、生草さんの感想を聞いてないですからね。
まだ
ね。
そうです。そうなんです。一、うん、回も二人でこの話してないので。
そうですね。
ここで初めて。はい。お互い話すことになるんですけど。
うんうん。
どうしましょうかね。じゃあ私から評価しましょうか、先に。
ああ、お願いします。
はい。
はい。
じゃあ、5段階評価、お互いぐーたら先生と先に、ね、はい、収録前に決めて、
うん。
まあ、5段階評価にしようと。
うんうん。
で、その中で、何についての評価で5段階かっていうのはそれぞれ自由に決めようっていうことで、
はいはい。
お互い話したんですが、
うん。
私は先に評価点だけ言います。
お、はい、はい。
先に点数だけ。
はい。5段階中何点みたいな、あ、5段階中、はい。
5段階中、
はい。
3点
あ、
ごめんなさいね。ちょっと点数的には無難で。
はいはいはい。
これはどういう評価の3点かというと、うん、この作品を見て、
うん、
腑に落ちましたか点数です。
なるほど。
はい。で、この3点っていうのは、
はい、
良くも悪くもない3点ではなくて、
うん、
もう真ん中としか評価できないという3点でございました。
うん、
まあ、本当はね、評価ゼロと言うべきか、無限と言うべきか。
なるほどね。評価できないの？
評価できなかった。
ああ。
なので、ね、もうそれを表す意味の数字で言うと真ん中ってしか評価できないかなっていう。すいませんね。なんかちょっと逃げみたいな。ちょっと無難な
。横線みたいな感じね。
そうそう、そうそう。ゼロでもないです。
はい、
横線のピッピッっていうね。
はい。
まあ、この理由についてはじゃあ後ほどお話しさせて、はい、はい、いただきます。
うんうん。
じゃあ次はぐーたら先生どうでしたか？
あのね、僕、あ、じゃあ、評価5点中。
はい。
5点満点中、4点、はい、面白かったです。
お !4 点面白かった。
僕、面白かったですね。
おー。
はい。
これはもうシンプルな評価点ですか？
ね、いろんな原因が重なって、面白かったになりました。
はいはい、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ、シンプルに、面白かったですか点数のぐーたら先生は4点ってことね。
4点ですね。なんか一応ね、こう、映像とか、こう、ストーリーとか、キャラクターとかって今軽くこう、分類して、うん、まあ、数字つけたんですけど、うん、まあ、結果的に面白かったかなと。
あー、なるほどね。
うん。
総合点4点ということ、
ね。4点ですね。星4つ。
なるほど、なるほど。
はい。
これ、じゃあ、具体的にその、うん、例えば私がなぜ3点で、ぐーたら先生が4点かってところに入っていきたいと思うんですけど、
うん、
まずはじゃあ私の点数をつけれなかった3点っていうのがなぜかっていうところをちょっとお話ししたいと思うんですけども。うん、
ね、はい。
映像はすごかった。とにかく。
うん。
で、
はい、
やっぱり宮崎駿監督独特のファンタジーっていうんですかね。
ああ。
ポニョだったり、
随所にありましたね、
そのトトロだったりっていう、あのファンタジー感独特の。
うん。
あれもあったし、すごい映像作品として、あ、もう宮崎駿の作品じゃんって私は腑に落ちたんですよ。ただ、あの作品を見て、トトロとか、ナウシカとか、ラピュタみたいな、シンプルにこう、ああ、面白かっ ったーっていう感じじゃなかったんですよね。
うん。
なんかこう、いろいろ考えちゃったんです。これなんでこういう描写したんだろうなとか。
ああ。
やっぱこのキャラなんでこういうキャラ出したんだろうなーっていうところを考えて、
うん、
で、こう随所に宮崎駿監督の自分の作品のセルフオマージュみたいな感じもあったのかな
ー
とか、考えながら見てて、
うん、
それを、あ、面白いとかシンプルな感情に置き換えられなかった自分の、
うん、
なんていうんですかね、心の豊かさの足りなさっていうんですか、なんていうんですか、自分の能力の低さを痛感もしてしまったんですよね。
うんうん、ああ、なるほど、はい。なんかその意味がわからないから悔しいというか楽しめなかったみたいなってことですか。
そう。
あ、
宮崎駿監督は何かしらの多分思いとか意味合いを多分出して随所に作ってるんだろうけど、
うん、
それを感じ取れなかったんだろうなって。
あ、
宮崎駿作品だからっていうちょっと色眼鏡があるかもしれないんですけど、
うんうん、
なんかそう自分で思ってしまった。
なるほど。
なんか、例え話すると分かりづらくなるかもしれないんですけど、
うん、
全然絵を知らない人が、
はい、
ダリの作品を見て、
うん、
絵が、うまいのって思ったみたいな感じ
急にこんなん出されてっていうことですか。
そうそうそう。
ぐにゃぐにゃの時計出されて。
時計と、溶けてるな時計が、みたいな。
あー、なんかすごくいいあれですね。例えかもしれないですね。
ゴッホとかね。
うんうん。
みたいに、なんかよく理由わかんないけど、すごいっていう感じではなかったんですよね。
うんうん。
うん。
ああ、でもなんかそのダリ急に見せられてっていうのは面白いあるかもしれないですね。
うん。まあ、ピカソほどではないんですけど。
ああ、
もう。
なるほどな。
よくは、わかるって言いたいけど、実はわかってないっていう、その自分の葛藤があって。
ああ、なるほど。
わ
かるって言いたいけど、わかんない悔しさみたいなのもっていうことですね。
そうなんですよ。だから、本当だったら、あの作品はこういう意味合いがあって、
うんうん、
こういうことを伝えたかったんだよね。いや、宮崎駿監督、あの作品に君たちはどう生きるかっていうタイトルをつけて、さすがだなって、
うん、
俺は言いたかった。けど分かんなかったの。結果。
考察をね、ここでガーッと言いたかったってことです。
そう、けど ね、俺にはあの作品を語れるほどの教養がないんだろうなって、痛感したんだよな。
なるほどな。
だから、うん、5点にしたいけど、
うん、
実は理解度的に言ったら、まあ、うん、1点なわけよ。あの作品って、うんうん、俺の中では。
そう。
ほぼよく分かんなかったから。
うんうんうん。
けど、その間を取って3点。
まあ、そうですね。
うん、
よくわからなかった的なんですね。
そうそうそう。作品の伝えたいメッセージっていうのがよくわかんなかったなっていうのが。
うん、青崎が急に喋り始めたりとかね。
そうそうそうそう。
おっさんが出てきたり中から。
そうそうそうそう。ね、火の鳥のあの主人公みたいな、ね、鼻がただれた。
そうでしたね。
あみたいなやつが急に出てきてさ。
うんうん、
んーって思ったら、特別何の説明もなく、そのまま進んだなと思って。
そう。急に世界に溶け込んだりとかね。
そうそうそうそう。けど、よくよく考えたら、ナウシカだって、はい、ラピュタだって、
うん、
トトロだって、作品の背景なんて何も語ってないし。
まあそうですね。
そうなんですよ。そこがね、
うん、
私が、こう、見ながら理解できないと同時に、あ、理解しなくてもいいのかなって思ったのもあって、
うん、
あ、1点から3点まで上がってるんですよね。
うんうんうん。
大人だからこそ考えてしまったのかなと思って、いらんことを。
ああ、こう変にこう、車に構えて何かをこう見つけるぞ的な感じで、見たから余計っていう感じですかね。
そうなんですよ。だって昔だったら、ねえ、ナウシカ見て、オウムの、あの目の部分こんなに硬い材質なんだとかさ。
はい。
何も特に考えなかったじゃない。
まあそうですね。
火薬でポンポンポンポンって言って、ボンってやってこう、うん、ね、目の部分持ってってたりしたけど、ナウシカが。
うん。うん、
ユーパサバがなんか、チョコボみたいなのに乗ってるみたいなさ。なんで毒に包まれてるんだろうとか、そういうのも全然考えなかったけど。
うん、うん。
やっぱそれが大人になるってことなのかな。って、
なるほど、
ね、思わされた作品でした。
ああ、うん、君たちはどう生きるか。
どう生きるか。
総評。
はい。
うん、でもなんかすげえわかりますね。
あ、よかった。
うん、その、
言わんとしてることが伝わってよかった。
いや、めっちゃわかりますね。
お
で、僕もね、あ、言っていいですか、僕の方。
はい、そうですね。次、ぐーたら先生の評価。はい、まあ、4点
ですね。4点、うん。まあ、面白かったんですよ。
うん、
僕はこの、君たちはどう生きるかっていう作品。
うん、うん。
で、ちょっと、朝からの話なんですけど、その、見に行く日のね。うん、
はいはい。
これを見に行く前に、
うん、
エヴァ展を見に行ったんですよ。
おー、はいはいはいはい。
美術館のね、やってるイベントの。
うん。
で、結構朝早くて。
うんうん。
で、まあ、そのまま行って、で、お昼は、映画館のところのお昼のところをご飯食べるところ。
うんうんうん、
で、ご飯食べてから、
うん、
2時間半ぐらい待ったのかな、その上映まで。
あ、はいはい、
ちょっと時間
空いて。タイミングね、合わなくて。
うんうん、そうなんですよ。で、まあそっから見るっていう形になったんですね。
うん。
で、そうなると、
うん、
めちゃくちゃ体調がですね、あんまり良くなくて。
あー、なるほど。
その体調が良くないっていうのは、具合が悪いとかじゃなくて、う
ん、はいはいはい。
単純に眠かったんですよ、ね。
映画を見るベストコンディションじゃなかったってことね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
だいぶ眠くて、
うん。
で、久しぶりに映画館の椅子座ったら気持ちよかったんですよね。
そうですね。いいですよね、環境。
で、実はですね、途中で寝ちゃったんですよ、これが。
あら！
や
そうなんですね。
急に。やるまじき、本当に、うわ、やっちまったって思ったんですけど。
うんうん。
で、でも、そのせいかわかんないんですけど、僕、この作品ね、
うん。
なんか断片的に見れたんですよね。その、ストーリーをこう、考えてやろうとか、そういう余裕がなくて、
はいはいはい、うんうん。
その一瞬一瞬を楽しめたような気がしたんですけど。
うん。
だから物語をこう断片的に見てたみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。
だから宮崎駿の、まあ、映像の美しさ、まあ、さっきもちょっと話出ましたけど、
うん。
だからそういうところが見れたんですよ。
なるほどね。
うん。だから、あ、わ、やっぱ、いいなぁ、この美術の背景とか。
ああ。
引っ越した先の家をこう、下から上にぐーっと上がっていくシーンとか。
うんうんうん。
あと青崎がパーッと走るところ。
うん。
インコの家の塀みたいなところパーッと走るところとか。
はいはいはいはい、はい。
あったじゃないですか。
うん。
だから、わ、やっぱすげえなぁと思って。
ああ。
そういうとここう、なんか細かいね、動作とか仕草とか、ところが、を見れたんですよね。と、そこっていうか、うん、そういうところを見てたのかもしれないですね。
なるほどね。
うん。
もう
本当
に。
だから正直、うん、ストーリーは、わかんなかったっす。
うん、ですよね。
うん。
うん。
あと、その部分の主人公に感情移入ができたりできなかったりとか、
うん。
そういうのもやっぱあったんですよね。
はいはいはい。
なんでこの、なんかその、世界にすぐこう、馴染めるんだろうとか、こう、なんで疑問持たないんだろうみたいなとか、あったりとかしたんですけど。
うんうんうん。
やっぱそれも、こう、ちょっと眠気もあって。いや、っていうかですよ、今回の、
はい。
君たちはどう生きるか、映画、僕は、さっき5段階評価、映像、ストーリー、キャラ、音楽とかってあったんですけど、
うんうん、
一番低く点数つけたのに音楽なんですよ。
あ、グタラス、俺もです。
あ、そうですか。
今回絶対話題にならないと思いました。
うん。ま、印象が薄いってのもあるんですけど、
うん、
風景に対してすぐピアノ使いすぎなんですよ。眠くなるって、そりゃ。
久石女王に。
そうそうそう。ね、すぐ、これ、今度見に行くとき、 ね、2回目とか初めて見に行く人に、ぜひぜひあのね、すぐ映像、ちょっと美しいシーン出た瞬間にすぐピアノ流れるから。
あー、なるほどね。
うん、これはしつこいなって思うなと同時に、眠気を誘うんですよね。
はー、なるほど。
そう、だからあの、あそこのシーン、後で友達に教えてもらったんですけど、なんか、テーブルの下で寝るシーンがあって、なんかおばあちゃんの、
はいはい、
マブリョーシカみたいな、そう、あれを周りに置いて、なんか倒さないでね、みたいな、
はいはい。
そんなシーンがあったらしいんですよね。
ありましたよ。
僕が
結構なシーンですよ。
そう、結構大事なシーンだったんですよね。そんで、その時に、あの、主人公が起きて、
うん。
あ、その人形倒すかな、いや、倒さないんかいみたいな映像があって。
ああ、はいはいはいはい。
うん。なんでそのカット入れたんだろうとかって思ったりもしましたけど。
ああ。
まあ、いずれにせよ、うん、まあ、その音楽はかなり原点でしたね。
そうですな。
うん。だから僕が、あの、今回のこの映画、多分2回目見ると、
うん。
もしかしたら、評価、ああ、でもどうなんだろうな。でもその、眠気があったのは多分メリットだったと思いますね。もしかしたら、こう、万全な状態で見に行ったら、その、生草さんと同じで、こうなんか意味をこう、探り探り見ちゃう、と思うんですよ。この映画。だってさっぱりわかんないから。急にね、あのなんか変な草原の上であの、おじさん、
うん、
あの創造主みたいな。
おじね。
おじね。なんかで石みたいな、
うん、
ね、こう層が重なってる石みたいなので、これは、君の世界だとか言われるんです
よ。そうそう。
わっつってなるじゃないですか。
なる。なった、実際。
なりましたよね。
うん、なりました。
うん。で、これに積み木を足すんちゃう。で、それを足すとなんか、ダメですみたいなね
崩れてもダメみたいな、ね、
あ、そう、なんかよくわかんないなって思ったんですよ。だからそのストーリーをこう除外できて、その映像の楽しさだけ見れたので、
うん、
面白かったですね。
なるほどね。
うん、だってインコめっちゃ面白くなかったですか。
あ、表情豊かだったね。
うん、俺あの映画館で笑っちゃいましたもんインコって極悪なんですよね。顔の割にみたいな、
うん。なんかこう、なんていうのかな、ああいうモブの生き生きしてる感じっていうか、うん、そのモブがモブしてないっていうんですかね。
うん。
本当、息が吹き込まれてるってのはやっぱ宮崎駿作品の丁寧さだなって思いますよね。
うん。だからなんかそういう細かいところ面白かったなと思って。そういうところ見直したいですね、逆に。ストーリーは、もう、その宮崎駿だけが知ってればいいかなって思っちゃいますね、もう。
うん、そう。俺ね、
うん。
その、あ、すみません、ぐーたら先生の話に入ってきてあれなんですけど。
ああ、全然。もうなんか、あと、言うことはあんまないです。
そうですか。その、ストーリーのところを、まあ、考えながら、まあ、私作品見たので、
うん。うん、
やっぱりこう、ずっと答えを探しながら見てた感があるんですよ。で、ずっとなんか肩透かし食らってたから、
はい、
腑に落ちないのかなって。逆に言うと、やっぱりその、昔、さっき言ってた、昔、トトロとか、ラピュタとか、ね、風の谷のナウシカとか見てて、ストーリーの整合性とか、なんかそういうの、単純に考えずに、やっぱさっきぐーたら先生が言った、その場その場をちゃんと、楽しむつもりで見てたから、
うん、
あの、当時の作品ってすごく面白かったのかなーって、
うん。
それができなくなった自分もいるのかなと思いつつ、
うん、
あの、宮崎駿作品でやっぱり君たちはどう生きるかっていうタイトルをつけたっていうことは、やっぱ人生観何かしら語りたかったんだろうなっては思ったんですよ。
うん、
で、その中で、君たちはどう生きるかの作品の中で、珍しく仏教色がちょっと濃く出たシーンがあるんですよね。
へ、
うん。で、そっから俺ちょっと仏教スイッチが入っちゃって。
ああ、なるほど。
あれなんか
仏教ビジョンになっちゃったんですね。
一つなんか仏教的な意味合いを持たせた作品なのかなと、思ってみると、ちょっとこう、腑に落ちるところがあって、で、そこが主人公が異世界に、まあ、行くわけですよね。朽ちた塔みたいなところから。
はい。はい、
で、一番最初たどり着いて、なんかペリカンがめっちゃいて、
うん、
なんか門があってとか、なんかありましたよね。
はい。
あれを、一番最下層、まあ、俗に言えば六道輪廻ですよね。生まれ変わりの。
ああ、はいはいはい。
うん。そういうの地獄と見立てたときに、
うん。
まあ、そこから上に登っていく作品でしたよね、結局あの作品って。
はあ、なるほどね。
で、一番上のところに、まあ、大叔父がいるわけなんですけど、
うん、
まあ、六道輪廻の中だと地獄から、ガキ道、畜生、シュラ、人道、天道とかってこうあるんですけど。
下結構えげつないですよね。
そうそうそうそう。で、インコがめっちゃ出てきたところが、それこそ、うん、畜生道っていうその、常に恐怖を感じる世界。自分も、虫とか動物で誰かにずっと狙われる恐怖っていうのと、
うんうん、
あとなんか、食事を自分で取れない、幽霊みたいな存在いましたよね。
なんか白いやつですか？
そうそう、ちょっと半透明で。
ああ、はいはい、いましたね。
なんか食事くれみたいな
うんうんうん、
食器だけ持ったやつとか。
うんうん。
なんか、あれがそれこそね、ガキ道。ガキ畜生のガキ道。
うんうん。
で、ガキってこう、上でずっと苦しむ。
うん。
ですけど、うん、自分で物を食べようとすると、その、喉元でその食べ物が燃えてしまって食べれないみたいな。
はあ、
で、それを、まあ、自分で食料を取って食べれない。っていうのをなんかこう、パロってるって言ったらおかしいけど。
うんうん、こう。ちょっとアレンジしてみたいな。
アレンジしてんのかなとか。で、その、ね、御霊みたいなの、わらわらでしたっけ？
ああ。
で、小玉みたいなやつが、
はい。
ちっちゃい生物が、なんか上に登ってって生まれ変わるシーンとか、なんかこうちょっと仏教的な意味合いがあんのかなと思って、うん、で、その中で、
なるほどな。
王子がいるところが一番上の世界だとすると、
うん、
私たちの人のいる世界、シャバの世界ですかね、主人公が現実に過ごしてる世界とかっていうのは、
うん、
六道輪廻六つの世界の上から二つ目の世界なんですよ。
うんうんうん。
で、一番上の世界の天道っていうのはほとんど苦しみがない世界で、
うん、
まあめっちゃいい世界なんです。極楽ではないんですけど、
うん、
だからほとんど苦しみがなくて、めっちゃ静かで平穏な生活をできるんだけど、実はその世界は極楽っていう世界に行けないっていうね、なんかこう、システム的に仏教って面白いんですよね。一番上のランクだとゲームクリアできないんですよ。
はあ。
極楽フラグが立たなくて。
あ、たどり着けないってことなんですか？
そうなんです。上から二つ目の人の世界でないとゴールにたどり着けないっていう。
ほ
う。仏教の世界なんですよ。
面白いですね。
で、それがなぜかっていうと、
うん、
その上から二つ目の私たちの世界っていうのは程よく苦しみがあるから、
うん、
あるからこそその六道輪廻ってこう生まれ変わって地獄に落ちたりとか天国行ったりっていう何回も何回も繰り返す世界から抜け出したいっていう気持ちが起こる、
うんうん、
まあ、要は俺も地獄落ちたくねえとか、もうこんな苦しみ、うん、もう経験したくないと思うから極楽に行きたいっていう気持ちが持つようになって、で、仏様の話を理解するようになるみたいな。そこでフラグが立つと、まあ、仏教的に言うとね、その仏門に入って、
はい。
クリアの極楽の世界に行くって感じなんですけど、まさにその主人公が、あの世界の神様みたいな存在にならずに、
うん、
人の世界で、最後はそこを抜け出したっていうところも、 なんかちょっとこう仏教に結びつけるとね、
はい、
ああ、なんか人道、人の世界を選んで自分の人生を歩むことを決めたのかなーなんて。
ああ、いや、でも、面白いですね。あ、それ聞いてからもう一回見たいな。
なんかね。
うん。
いや、それと同時に、もう一つが、
はい、
もうやっぱ宮崎駿が、シンプルに自分の息子に伝えたかったとこもあんのかなと思ったんですよね。
は
あ。宮崎五郎でしたね。
はい。
よくね、ネットとかでもその、YouTube とかでも流れてますけど、宮崎駿が自分の息子をめちゃくちゃこう厳しく評価する。うん、全然ダメとか、
うん、
ね、言ってるとこあって。で、王子が宮崎駿だとすると、やっぱ宮崎駿の世界を抜け出して自分の道を歩んでほしい、頑張れ五郎っていうのが主人公なのかなーっていうのもちょっと重ねたりなんか。したわけなんですよね。
うん、
自分のその、ね、スタジオジブリっていう自分で作り上げた世界の、後を継ぐんじゃなくて、五郎、お前はお前の道を歩んでほしいよっていう意味も、主人公にああいう選択させたのかなとかね。
うんうんうん、
まあ、ちょうどそれが、宮崎駿の作品を、
うん、
君たちがどう生きるかを見る前に YouTube で、宮崎五郎がボロクソに言われてるシーンとかをYouTube で見てたからっていうのもあるんですけど。
ああ。
うん。なんかそういうね、やっぱり何かしらのメッセージ性は絶対あるはずじゃないですか。
うん、そうですね。
で、タイトルも君たちはどう生きるかっていう人生観を出したタイトルをつけたっていうことは、何かしらやっぱり人生について何かしら考えたのか考えさせたいのかっていう多分意思は絶対あったはずなんで、
うん、
そう考えるとこうゴロちゃんに対して何かしらも伝えたかったのかな、親心としてなんて思いました。
ああ、でも面白いですね。そこ何が面白いって、こういうなんか作品とかを見てきて、他の人の感想とかね。
うんうんうん。
聞くのってやっぱ面白いですね。
しかもやっぱり宮崎駿作品って、腑に落ちないんだけど、こうかなって思わせる振り幅っていうか幅があるからやっぱすごいよね。うん、何かしらの本当は答えがあるんだろうけど、
うん、
その答えが A って分かっちゃったらもう、B の話は絶対通じないんだけど、
うん、
A かもしんないし、B かもしんないし、C かもしんないよねっていう幅、
うん、
これはね、やっぱすごいなと思ったね。
ああ、そうですね。妙ですよね。
う
ん、
そう。
なるほどな。いや、でもその仏教のやつ面白いですね。なるほどな。
まあ、本当その仏教的な要素をちょっと、ね、お坊さんの私だから感じられたのかもしれないんですけど、
うん、
そういうのもあって、ちょっと、おやおやおやって考えながら見ると、当てはめれちゃう。答え合わせが一応まできちゃう。
ああ。
だなぁと思ってね。
だとするともしかしたらね、その点でもう一回見たりすれば点数が変わってきたりとかするかもしれないですね。
そうですね。
やっぱ一回じゃこう、どう生きていいか分かんないですからね。
そうなんですよ。
君たちはどう生きるかってね。
一回聞かれてもな。それこそね、一発で答えが出るものはないですからね。
そうですね。
ちなみに、こう、ぐーたら先生はなんか、君たちはどう生きるかを見てなんかこう、例えばなんであんなタイトルなんだろうなみたいな。
ああ、まあ、なんか原作があるっていうのは聞いたんですよ。
おーほうほうほうほう。
そう、なんかね、君たちはどう生きるかっていう、作中に、主人公が本を読んだじゃないですか。君たちはどう生きるかっていう本を。
あ、お母さんのなんかのやつよね。
あ、そう。
はい、はい。
なんかね、あれなのかどうかわかんないですけど、実際あるらしいんですよね。君たちはどう生きるかっていう本が。なんか、漫画もいつだったか、かなり前に出たじゃないですか。
あ、そう、それはね、なんか知ってんだ。なんかベストセラーみたいになったよね、確かに。
そう。 でもなんかあれは漫画で、なんか別のやつある、いやもう間違ってたら申し訳ないですけど、なんか原作があるらしいんですよね。うんうん、
ああ、なるほどね。
うん。まあだからまあ、なんか、それを読めばまたちょっと変わってくるのかなと思ったんですけど、
うんうんうんうん、
まあいずれにせよ、なんか、なんだろうな、僕はあんまり、やっぱり、その日、だいぶ眠かったので
。そうか、ストーリーの方にはまだね。
そうですね。
宮崎作品の映像として。
友達がね、ヘビースモーカーだったんですよ、その日行った。
はいはいはい。
友達が。だから車の中がすごくて。
あ、
う、あ、ん。もうね、こう、だから眠いのと、こう、ちょっと具合悪いのと。
煙と。
そう、体調がね、20% ぐらいだったんですよね。
あー、なるほどね。
そうなんですよね。
そ
っか。でもなんかね、あそこ、自分を叩いて、いじめられてるところあったじゃないですか。
はい。石で。
そう、自分をガンってやった後に、血が出るシーンがあったんですけど、
うん、
あそこやけに過剰だなって思いましたね。う
ん、あ、俺も思った。あんなに血流す描写する必要あったのかなとかね。
そうそうそう。しかもなんか血がね、だいぶ宮崎駿的にドロドロなんですよね。
ああ。
うん。あれも、まあなんか、どうなんだろうなって思って。
うん。なんか、今回のね、アニメーション的な話で言うと、うん、
はい。
なんか、がっつり宮崎駿関わってないのかなって思うとこも実はあって、七人の小人みたいなおばあちゃんたちいたじゃないですか。
ああ、面白かった。はい。
あのおばあちゃんが、最初家に着いてから、
うん、
お母さん、義理のお母さんっていうのが、なんか、はい、初めてだから正面から行きましょうとか言うて、
うんうん、
その後なんかお土産見せて、なんか部屋に移動するときにおばあちゃんたちが7人歩いていくシーンが揃ってあるんですけど。
ありましたね。
それがね、俺、思いのか、動きにあんまりこだわりを感じなかったんだよね、宮崎駿作品の。
おー。
それぞれ別の動きしてるんだけど、
はい。
別の動きしながら同じ動きを繰り返して歩いてたように見えたんですよ。だから宮崎駿ってそのスパンを全部描写するにも、同じ動きをずっと、例えば3回繰り返してそのシーンを見せる、じゃない気がするんですよね。
うん。
うん。なんか、一箇所とかでこけってこけたりとかさ。
ああ。
三回、三歩歩くうちの一歩目だけズボンをタクシー上げるとか。
ありそう。
なんかね、そういうのあるはずなのに、今回もね、それが確か繰り返しで動いたのと、
うん、
あとインコがいっぱいいて、主人公の男の子がトゲトゲのところをこうなんか、
ああ。屋根、
登ってったじゃないですか。
ありましたね。
で、その後に、
うん、
インコの王様みたいな人のところが一番上にいて、
うん、
主人公が、なんか、木の板みたいなのをガーッと登っていくシーンでも、
ありましたね。
そこのシーンもね、ただ登るだけだったんですよ。
ああ、カサカサカサカサみたいな感じでね。
そうそう。トゲトゲのところは、はい、なんとなく、ガタッて足を踏み外して落ちそうになるっていうのは、
うん、
あ、宮崎駿だなーって思ったんですけど、
うん、
その後のインコの王様のところを追っかけて登っていくときがね、ただ登っていっただけだったんですよね。あれ、なんかもう一つ、なんかこうネタ、ね、こう鼻をさ、ブズってやるとか、うん、なんか汗を拭くとか、なんかもう一つアクションあんのかなと思ったら、スルスルっと登っていったので、
うん、
なんか。
ああ、まあ確かにそれも、なんか違和感、は結構あったかもしれないですね、言われると。僕はその後のシーンで、あそこ全部壊すじゃないですか、インコの王様が。
あ、はいはい。
バーンって、ね、バーンって、うん。
はいはいはい。
で、壊れて、
う
で、なんかこう変に、こう木がバラバラバラってすげえ描写なんですけど、バラバラバラって落ちて、
うん、
で、最後に残った部分をもう一回インコの王様がこう切って、
はいはいはい、
落とすみたいなシーンがあったんですけど、あそこ、なんだろう、こう、ラピュタ脳なのかもしれないですけど、
うん、
どっかに隠れて掴んでるとかっていうシーンが、その後ね、こう、下に流れていました、みたいな、感じな、こう、なんか、その、秒間、間だった気がするんですけど、
うん、
結局、時間過ぎてば普通に落ちてるっていうね。
そうそう。下かいっていうね。う
ん、落ちてるんかいってやって。
うん。そう、俺もなんかね、下確認していないなと思ったら、どっかに捕まってたみたいなシーンかなと思ったら。
そうそうそう。結構ね、だからこう、なんとか何回みたいな。
うん、そうそうそうそう。
そう、ツッコミは結構ありましたね。
ねえ。
あれわざとなのかな、結構な、ねえ、ところあったんで。
うん。
それこそね、ラストも、なんかあるんかなと思ったら、普通に帰るんかいみたいな。
そうそうそうそう。
うん、終わりかいみたいな。
うん、
ポッケからなんか出すんかいみたいなね。
そう。
置いてかないんかいみたいなね。
なんかね、置き土産的なね、思い出の何かみたいな、なんかね。
そうそうそう、で、最後にそれにクローズアップして終わりみたいな。だと思ったんですけど、終わりかいみたいな。
そう、だから、ね、総監督としてはあれなんだろうけど、
うん、
本当アニメーションの原画的な方にはね、もう本当お任せしてあれだったのかな。
うーん、そうですね。なんかこう分担みたいなのはあったかもしれないですね。
そのなんか宮崎駿のドキュメンタリーのね、YouTube であるやつなんかも、
うん、
なんかゲド戦記とか。なんかそういうやつとか、その、ゴローが、あと、アニメーションの作画とかやってるっぽかったんだけど、
うん、
なんかえげつないほどダメ出し してたから、それ考えると、その、ね、宮崎駿はやっぱちょっと今は、そっちまでは手入れないようにして、下育てる意味でも、任せて書かせてんのかなーなんてのもちょっとね、その、映像から、引っ張られちゃってるのかもしれないけど、ドキュメンタリーの方に。うん、
そうですね。なんか体制とかそういうのがあっ、
まあね、本人も引退するってずっと言ってるから、宮崎駿ありきじゃない体制は作ろうとしてるんだろうけどね。
はい。そうですね。
あ、そうそう。だから、その世代交代の意味で、
うん、
王子が宮崎駿で主人公が、子供、ゴロかなと思ったところの、
うん。
青サギ？
ああ、はい。
ストーリーテラーというか、その引っ張っていく役が、プロデューサーの鈴木敏夫ポジションなのかなと思ってたんだよね。
ああ、なるほど。
そういうのもあって、
うん。
あ、おもろいなとかって、考えていたんですけど。
なるほど。
うん。
まあでもそのくらいですかね。
まあまあ、うん、で、今これから新しくパンフレットが販売されるっていうことで。
ああ、そうらしいですね。
ね。まだそこにも、うん、まあ、一つの答え合わせとしては出てくるかもしれないんですけど。
うん。
だから皆さんがね、その作品を見てどう思ったかっていうのもちょっとね、うん、それぞれ思ったことあるでしょうから聞きたいですね。
そうですね。
うん、
なんかあれば。DM とかね、いただければ。
そうですね。
嬉しいですね、感想。もうこれから、ああ、でも、まだ他の人の感想見ないようにしようかな。もう一回見ようかな。
あ、そうですね。ストーリー的なとこもう一回ね、ちょっと。
そうそう。
次は腰を据えて。
そうですね。今度はこう、万全な体調で。
うんうんうん。映像的なとこはね、もうある程度分かって
ます、ね。そうです。もう分かりましたんで。
うん。
はい。
ぜひぜひ。はい。
そうですね。うん。そうします。
はい。
まだ見ない。うん。
OK、あ、他の人の感想ね。
はい。まだ見ない。
ぜひぜひ。
でもください、はい、感想は。
そうです。感想はね、ぜひ見た感想いただきたいなと思いますので、
はい、
う
ん。お願いします。
はい。
嬉しい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、元生グラジオ、うん、久かったぶりの収録となりましたが、はい、
うん。
と、またですね、ちょっと撮りたいテーマは、実はありまして、ぐーたらーくんにはちょっと提案して、これで撮りたいですって言ってますので、
うん、はいはい、
またちょっとお互いの予定が合うタイミングで、
うん、
早々に撮りたいなと、
はい、そうですね、うん、
思いますので。
よろしくお願いします。
はい、ぜひ、また聞いていただければなと思います。
楽しみにしててね。
ぜひ、ね、また僕が異常な量喋る、はい、なればと思いますけど、なんとか。
いいじゃないですか。
お付き合いいただければと、
はい、
思いますので、ぜひ、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、
ということで、元生グラジオ、 第何回目かすらも覚えておりませんが、1年4ヶ月ぶりの収録となりました。また次回も聞いてください。それではまた。バイバイ。
バイバイ。